Let's begin now.
Highway, Peking. お聞きの番組は Highway Peking CRI 中国情報ラジオです。
你好、こんにちは。北京からの情報ラジオ Highway Peking、 月曜日のナビゲーターは私、リュウエリンです。さあ、まもなくゴールデンウィークを迎えますよね。日本の皆さんは何か計画とかありますか？こちら中国でも、まあ、5月1日メーデーの連休と前後の土日を合わせて5日間の連休があります。でも今年はコロナ感染症対策によって多分省をまたぐ旅行は遠慮されてますよね。うちはやっぱり子供を連れて北京の郊外とか景勝地に行ってみたいなと思っています。では1曲の後、今日の番組に入りましょう。周深による情意結、絆、どうぞ。 お聞きの番組はハイウェイ北京です。引き続きお楽しみください。お聞きの放送は北京からの日本語情報ラジオハイウェイ北京です。月曜日のナビゲーターは私劉英林です。ライフマガジン、今日最初の話題はハイテク活用のヘルシーなライフスタイルにクローズアップします。 VR の感染設備、そして物流ロボット、スマートチケットシステム、このほど閉会した北京冬季オリンピックとパラリンピックは数多くのハイテクサービスを導入して人々に近い距離で科学技術プラススポーツの魅力を実感させました。それに便乗して今中国では一般の人々のライフスタイルもますますテクノロジーチックになっているようです。家庭用のスマートフィットネス器具が運動に新たな体験をもたらし、人々の健康な体づくりをサポートしています。四川省成都市初めての屋外スマートフィットネスジムがこのほど使用開始されました。数々の白いテントの下で各種のスマートフィットネス器具が目立ちます。エアロバイクやスマートトレーシングカーなど10種類以上の器具が無料で生徒の市民に提供されています。スマート体の測定器、これは身長とか体重、心拍数の回復、そしてストレスなど13種類の体の能力を測って30秒で運動の処方を生成します。そしてこの屋外ジムは広々としており、生徒の景勝地と隣接していることから、ここで運動する環境は一般の室内のジムよりは優れています。生徒に暮らしているリュウさんはほとんど毎日友人と一緒に運動に行きます。昔は近くに運動できる場所がありませんでしたが、今は友人や家族と一緒に運動して非常にいい雰囲気だと言いました。この屋外のスマートフィットネスクラブの管理人によりますと、すべての器具に顔認証技術、そしてディスプレイ、タッチパネルが搭載されています。ディスプレイに出力、心拍数、運動時間、カロリーの消費量などのデータが表示されます。運動終了後には今回の運動のレポートが表示されます。運動者は QR コードのスキャンで1回登録するだけで良い。その後さらにテストが運動を行う際に運動レポートなどの内容が直接個人のクラウドアカウントに入力され、安全でプライバシーに関わることはなく、より便利に利用できます。さらに中国東部の江蘇省は近年、コミュニティと公園の歩道、川、湖、山沿いの歩道の情報化建設を積極的に推進し、スマート化全員フィットネス公共サービスの能力を絶えず高めています。例えば炎上市中華街道園内のフィットネス歩道は沿線の5キロメートル内に2台の AI スマート歩道データディスプレイと8本の AI 顔ジェスチャー認証ポールを設置しています。 AI 顔認証技術と 5G 高速ネットワークによってフィットネスに来た市民に複数のスマートサービスを提供します。ユーザーは毎回の運動後のデータを通じて運動計画を随時調節できます。フィットネスをより科学的にスマートになっています。カロリーの消費量、代謝糖量、運動距離、マラソンの走破に必要な時間、そして当日の運動時間、過去の運動情報などがディスプレイに一目瞭然になります。ちなみに皆さんも普段の生活でハイテクなどの手段を利用して体作りとかヘルシーなライフスタイルを試みしていますか？ではここで一曲お届けします。安静よる世間凉薄唯你情深、愛情の深い君、どうぞ。
想牵你手再也不离分， 想陪着你走完这一生，光阴流转，分秒必争，不想错过和你每一瞬。你的笑容温暖我灵魂，却又感叹那烟花易冷，风花雪月美景良辰，都不及你轻轻的一吻。
お聞きの放送は北京からの日本語情報ラジオハイウェイ北京です。月曜日のナビゲーターは私リュウエリンです。では次の話題は遺品整理サービスについてご紹介します。
お聞きの番組はハイウェイ北京です。引き続きお楽しみください。
整理収納アドバイザーの聖火さんは遺品整理士でもあります。2021年の年末には上海でおそらく中国初となる遺品整理サービスと生前整理サービスを提供するサービスブランドタクソ一日を立ち上げました。遺品を整理するのにお金を払って人を雇う必要があるのか、どうしてそんな縁起の悪い仕事をするのか、徐々に認知されて受け入れられている整理収納サービスに比べて、遺品整理はよりニッチな市場で新しく生まれた職業です。これについて聖火さんは、時々奇妙な目でこの仕事について尋ねてきて、感動的なエピソードがあるかどうかに強い興味を示す人がいるが、私は非常に真剣な気持ちでこの仕事に向き合っている。遺品整理事業を中国で展開しようとするなら、必ず人々が実際に抱える問題を解決しなければならない。 単なる親切な心や繊細な気持ちだけでうまくできる仕事ではないと説明しました。また聖華さんは、中国での遺品整理の仕事は日本や韓国とは状況がかなり違う。多くの若い人は去年放送された韓国ドラマムーブトンヘブン、私は遺品整理士ですを見て初めてこの仕事を知ったという人が多いのです。中国人に合った遺品整理スタイルを模索し、皆さんが素晴らしい生活を送り死と向き合う過程でお手伝いをしたいと思っていると聖華さんは言いました。確かに一部の国では人々は若いうちに遺言状を作ります。遺品整理が早くから発展して成熟した職業になった日本では、多くの人が生前整理を行って、自分が死んだ後に残ったものの行き先を前もって決めています。いつ起こるかわからない思いがけない事態に備え、心残りを少なくし残された家族の負担も軽減する、これが日本の遺品整理ですが、中国では健康な時に死後のことを考えるのに慣れていない人がほとんどです。これについて聖華さんは、中国人には中国人に合ったやり方が必要です。私は日本の遺品整理士認定協会と接触しましたが、国の事情、法律やルールが違って、生と死に対する考え方も全く違います。それにぶつかる抵抗も違いますので、単純に日本のやり方をコピーしてはいけないと答えました。例えば日本と韓国では遺品整理士の仕事には、遺品を整理するだけではなく一人暮らしの人が亡くなった後の特殊清掃もあるのが普通です。一人暮らしの人が亡くなると、委託された専門の遺品整理士が現場を清掃し、消毒・消臭を行います。中国ではこうした仕事は警察とか住民委員会が担当するようになっています。また現在中国人の遺品整理士に対しては、感情面のニーズがより大きくなっています。家族が亡くなると悲しみのあまり一人で遺品に向き合うことができないという人が、整理士を呼んで遺品の整理と清掃を手伝ってもらい、処理方法をアドバイスしてもらうといったケースが非常に多いのです。これについて聖華さんは、こうした感情面のニーズは硬直的需要ではなく、ビジネス化が難しい、成熟したサービスになるには人々のためにより多くの実際的な問題を解決できなければならないと話しました。去年正式に施行された中国民法典には、遺産管理人制度が新たに加えられました。遺産管理人の6つの職責の中の一つは、遺産を整理し遺産リストを作成するということがあります。聖華さんはここに弁護士、交渉人、住民委員会などの遺産管理担当者と協力して遺品の整理確認作業をするという遺品整理の新たな業務を見出しました。去年の夏、聖華さんは交渉所の委託を受けて、ある高齢者の遺品の整理確認をして新業務を現場で実践することになりました。この方はある学者で、子供もなく生前に遺贈扶養契約を結び、住宅をはじめとする遺産を自分の世話をしてくれたヘルパーに送ると決めていました。遺品の整理確認には12時間かかりました。最終的に54ページに及ぶリストが作成されました。遺品整理は生きている人がよりよく生きるためのものです。生きている人に亡くなった人をよりよく理解できる可能性をもたらすと同時に、自分の生活を振り返る機会をくれました。聖華さんは、物には人と人との間の気持ちの動きが託されている、遺品整理の意義の一つはこうした気持ちの動きを伝えることだと話しました。遺品の整理はただの整理収納ではなく、遺族にとっては亡くなった家族の遺品整理によって共有している記憶を喚起しながら、その方のことを覚えていく大事なお仕事ですね。亡くなった方への尊重でもあります。 これについて皆さんはいかが思われますか？ぜひ教えてください。ではここで一曲お届けします。張子豪による可不可以、よろしいでしょうか。どうぞ。
说好带你流浪，而我却半路返航，坠落自责的海洋，发现离不开你，我开始决定回去，你不在原地。我可以接受你的所有小脾气，我可以带你去吃很多很多好东西，我可以偶尔给你带来些甜蜜，就像前几年那样，每年都会给你制造很多惊喜。你的心让我能治愈，我的快乐也只有你能给予，我们就别再分离，可不可以？
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組ハイウェイ北京です。月曜日のナビゲーターは私リュウエリンです。番組の最後は中国の翻訳人材にクローズアップします。2022年中国翻訳人材発展報告がこのほど発表されました。中国翻訳協会が中国全土の翻訳業界の人材発展状況を調査した上で発表した翻訳人材の発展に関する初めての報告です。この報告は翻訳人材チームの現状や特徴、問題、動きなどの要素を調査、研究、分析しています。それによりますと、中国で翻訳業務に携わっている人の数は538万人となっており、そして翻訳サービス機関や企業で翻訳者として働いている人の数はおよそ98万人となっています。 翻訳人材チームの増加幅は大きく、若年化、高学歴化などの特徴が見られます。ハイレベルでプロな中国語と外国語に翻訳する人材、非代表的言語の翻訳人材などが依然として不足しているほか、翻訳を専門に学んだ人材が他の分野に流出する現象が見られます。報告によりますと、中国の翻訳人材チームには以下の特徴が見られます。まずは翻訳人材の増加幅が大きく、若年化、高学歴化が明らかです。中国翻訳人材チームの規模は、先ほども言いましたが、538万人に上りました。この数は10年前と比べておよそ144万人も増えました。その増加幅はおよそ4割となっています。そして翻訳人材のうちには、大学卒業以上の中青年をメインとして中国各地に分布しているものの、北京や上海の翻訳人材が全国の 43% を占めています。まあこの2大都市への一極集中が際立っています。また翻訳の分野やコンテンツが日に日に多様化して、翻訳人材チームの発展が各分野においては重要なサポートの役割を果たしています。そのうち教育、トレーニング、情報、通信技術、知的財産権が主な翻訳業務の分野となっています。占める割合はそれぞれ 41%、40.8%、38% となっています。中国語から外国語、外国語から中国語への翻訳人材の需要が依然として主流ですが、外国語から外国語への翻訳ができる人材や多言語の翻訳者が日増しに必要とされています。中国語から外国語と外国語から中国語のサービスコンテンツが翻訳サービスの業務においてそれぞれ 37% と 37.7% を占めています。そして外国語から外国語の業務が占める割合は 25% で、2年前と比べて 10% 上昇しました。外国語人材に対する需要は多元化の傾向にあり、複数の言語を習得している人材の需要も高まっています。翻訳人材を雇用する際に重視される要素は、学歴から学歴プラス能力へと変化し、一分野の専門知識とマルチスキルを持つ複合型人材のニーズが日に日に高まっています。またここ5年間の動きを見ると、複合型人材のニーズが占める割合がどんどん高まって、これからもさらに向上していくと見られています。ハイレベルでプロな翻訳人材や非代表的言語の翻訳人材が依然として不足しています。翻訳人材育成の主力は依然として外国語系の学院や大学であるものの、卒業の後に翻訳の仕事に携わっている卒業生は半分以下、人材がかなり流出している状況が分かりました。確かに現代社会では翻訳者は大きな試練にさらされています。さまざまな電子製品のスマート化に伴って、翻訳は人間ならではの仕事ではなくなっています。ですから人間としての翻訳者は必ず人間なりの臨機応変とか柔軟性、臨場性を生かさなければなりません。 IQ だけではなく EQ も重要です。その場その場の状況を判断して適切な翻訳ができるかどうか、その能力が一層要求されていますね。頑張るしかないのです。ではここで一曲お届けします。周深による光亮、光、どうぞ。
海上一阵风吹起，白云涌向陆地，季风带走沙粒，四季冷暖的交替，多鲜活的生命，有枯萎的痕迹， 是奔跑中突然袭来的风雨，是黑暗中一根火柴燃烧的光明。也许你猜不到未知的宿命，像流星飞向着它，却不知目的。可是啊，我却愿意相信最渺小、最微弱、最柔软、最无畏的你，用尽了
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組ハイウェイ北京です。月曜日のナビゲーターは私リュウエリンです。さてハイウェイ北京、今日の番組もそろそろ終わりに近づいてきました。今日はヘルシーなライフスタイル、遺品整理サービス、そして中国の翻訳人材などの話題についてご紹介しました。この番組をお聞きになって何かご意見やご感想がございましたら、ぜひメールやお便りをください。こちらの宛先は郵便番号100040、中国北京市設計山路、石に景色の景、山に道路の路と書いて設計山路、甲乙の甲に甲16号、中国国際放送局日本語部ハイウェイ北京のMC リュウエリンまで。そしてメールアドレスはピンのニハオ NIHAO プラス数字の2180アットマーク CRI.COM.CN です。繰り返します。 nihao2180@cry.com.cn です。 E メールのタイトルにも月曜日ハイウェイ北京の MC リュウエリまでとお書き添えください。それではまた来週、まあ5月ですよね、5月にお会いしましょう。北京からさようなら、再见。